The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
アメリカの選挙戦では、演説や声明の終わりに、アメリカに神の祝福がありますようにと締めくくるのが普通になっています。政治家に限らず人々は、神はアメリカを祝福されますとよく言います。この言葉は、単なる儀礼上の表現ではないことを覚えておく必要があります。彼らは、アメリカはキリスト教の国であることを意味しているのです。けれども正直なところ、私は、アメリカがキリスト教の国だとは思いません。何百万人もの胎児を中絶する国を、キリスト教国と呼べるでしょうか。同性愛がはびこり、ますます多くの人々がそれを許容するような国を、キリスト教国と呼べるでしょうか。神の御心に反することをしているのに、私たちの国はキリスト教の国だと言えるでしょうか。アメリカに神の祝福がありますようにという人々は何を意味しているのでしょうか。湾岸戦争があった時、人々は毎日のように祈りました。神が私たちと共におられ、軍隊を祝福し、戦いの中にある私たちを助けてくださいと祈りました。アメリカは速やかな勝利を得、戦勝国になりました。それからどうなったでしょうか。それからは、ほとんどと言ってよいほど祈りは聞かれませんでした。アメリカ中で、神は素晴らしい、神は本当にアメリカを祝福してくださった、神が私たちに勝利を与えてくださったという言葉はあまり聞きませんでした。人々が言ったのは次のような言葉でした。私たちの国は素晴らしい。アメリカの軍隊はすごい。アメリカの軍隊は最高の訓練を受けている。アメリカは勝利を得るために必要な最高の軍事力を持っている。これはナショナリズムです。旧約聖書の歴代史第2、7章14節を開きましょう。ここに人々が神に立ち返り、彼らが悔い改めたとき、神は彼らの祈りを聞かれたと記されています。ところが、それは旧約聖書です。新約聖書にはどう書かれていますか、という人々がいます。そこで今回は、ヤコブの手紙、4章7節から10節を開きたいと思います。10節に、神は私たちを高くしてくださると書かれていますが、それには条件があります。条件付きの愛についてお話しするときには少し注意が必要です。愛に条件があるというと、こうすればあなたは愛すると神が言われているかのように誤解されるからです。神はそのようには語っておられません。神は不信者をも祝福されます。そのことに気づいていましたか？例えば雨です。不信者が隣に住んでいるとします。その人の家の芝生にも雨は降り、潤され、芝生は育ちます。その家族も神は養われ、食べ物を与えられ、生かしておられます。多くの場合、神は不信者も祝福しておられることを知っておく必要があります。もちろん神はすべての人を愛しておられるのです。けれども、神を愛し、神に従順な神のためには、特別な祝福を約束しておられます。国というレベルについて言えば、旧約聖書のイスラエルの民を神は怒っておられました。イスラエルは神に反抗し、偽りの神を追い求めました。その民に対する神の言葉は次のようなものでした。私の助けが欲しいなら悔い改めなさい。偶像崇拝をやめ、私に立ち返り、へりくだりなさい。皆さん、神の前にへりくだること、これは聖書の主題の一つです。不信者が神に立ち返らないのは、彼らがへりくだりたくないからです。私はこれを自分でできると思いたいのです。彼らは不経験にも、神が公正なら、私は頑張っているとわかるはずだとまで言います。神が公正ならとは一体何を意味しているのでしょうか。もちろん神は公正です。 神は義なるお方です。そして神の公正さによるなら、信者にふさわしいのは地獄です。神は義なるお方です。神に対して私を公正に取り扱ってくださいと決して祈ってはなりません。神が公正に取り扱うなら恐ろしいことになります。神が神の義に従って私たちを公正に取り扱われないのは感謝です。神の憐れみがなければ私は自分が何を受けるべきかを知っています。そして私が神の御言葉や聖霊典を軽んじるなら、また自分で自分の面倒を見ることができるから神は必要ないなどと思うなら、私は信者と同じになることを知っています。これは最も大きな罪の一つ、高ぶりです。だから神は高ぶりを忌み嫌われます。C.S. ルイスは、ほとんどの罪は高ぶりから生じると言いましたが、その通りです。神の御心ではなく、自分の願望を選択するなら、何でも起こり得ます。ある国が、自分たちの国は特別に素晴らしく力強いと誇り始めることは、深刻な問題です。それは神の願いに全く反しています。ヤコブの手紙4章7節から10節を読んでいきましょう。ここにはまず条件が書かれています。神に従うという条件です。皆さんにお聞きします。アメリカは神に従っていると思いますか？私はそのようには思いません。次に、悪魔に立ち向かいなさいと言っています。私がミルウォーキーに来てから38年になります。その頃、新聞の映画欄には、成人映画を上映する映画館が3カ所ありました。それがだんだん少なくなり、私が知る限り、ミルウォーキーの周辺には、成人映画の映画館がなくなりました。それは素晴らしい。私たちの町は清められたのだ、と思う人がいるかもしれませんが、そうではありません。実は現状は悪くなっています。ビデオやケーブルテレビで、成人映画等を家で見ることができるようになっているのです。汚れを自分の家に持ち込むようになったのです。非常に憂うべき事態です。アメリカは国として悪魔に立ち向かってはいません。次の8節では、神に近づきなさいと言っています。神は私たちに近づきなさいと招いておられます。それなのに、アメリカは神に近づいているようには見えません。湾岸戦争が始まったとき、数週間で教会に集う人の数が15から20%増えました。ところが2ヶ月もしないうちに以前の数に逆戻りしました。このように短い期間だけ神に近づこうとしました。私は悲観的になったり否定的になったりしたくはないのですが、正直な思いを語らざるを得ません。神は預言者を使わして神のために語られました。今日の新約の時代、説教者が預言者の役割を果たしていると思います。そして彼らは神がどれほど素晴らしく愛に満ち、憐れみ深く忍耐強いかを語るだけではなく、神に従順であるようにと教えることを神は願っておられます。今日の世界の宣教において、誰がこのような教えを語っているでしょうか。8節の後半で、神は神のために求めておられます。手を洗い清めなさい、心を清くしなさいと。例えば、職場やレストランや商店などの私たちの周りを見るとき、道徳的であることや言葉遣いを清くしたいなどという願いがあると感じることができますか？私たちの国は手を洗わなければならない、中絶をなくし、神と正しい関係に戻ろうという求めがありますか？それとも反対の方向に向かっていますか？あまりうるさいことを言わないように気をつけなければという態度は、神が求めておられることと反対です。さらに9節を読むと、神にとって不快なことについて、苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさいとあります。私たちはこの言葉を真摯に受け止めましょう。 結局すべてはへりくだるという言葉に要約されると思います。神の御前でへりくだりなさい。私たちはへりくだることについて語りたくなく、このテーマを避けようとします。物質主義になりがちです。この国では一生懸命に働けば成功することができます。また道徳的であろうとしますし、実際に道徳的な人たちがいます。聖書の律法学者やパリサイ人たちも道徳的でした。彼らは自分たちの周りの誰よりも自分たちは良い人間だと思っていました。彼らはよく祈り施しもしました。けれども主は彼らに、白く塗った墓のようだと言われました。表面は美しくきれいに見えるけれども、内側は神の御心に反して悪と汚れに満ちていると言われたのです。神が最も求めておられるのはへりくだることです。次のような心で神のもとへ行き祈ることです。私は許しを受けるに値しないものです。神様の守りや世話や助けを受けるに値しません。けれどもあなたの憐れみにより助けてください。あなたの御前にへりくだります。あなたを賛美します。感謝します。あなただけが助けを与えることのできるお方です。あなただけが私たちを解放できるお方です。このことを国としてなすなら、国が神に立ち返るなら、神はその国を祝福し解放されます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。